はい、それではユニット5、パストシンプル ID 過去形見ていきましょう。今回はポイントとなる部分だけを押さえていきます。 A. Study this example とあります。この例を読んでみましょうっていう問題ですね。問題というか、過去形が使われているところが太字になってます。ここは、もう音声を聞いてもらったらいいので、スキップをしようかな。こういう、study this example っていうのは、本当にこのユニットとかこれから先やっていくことってこういう風に使われますよっていう見本なので、ここは、なんか内容の解説ではないので、次の B から進めていきます。B。ポイントとなるのは、まず、一番初めですね。Very often the past simple ends ed regular verbs. Very often とてもよく the past simple 過去形は ends in 何々で終わる。何で終わる ?ed。ed の形で終わる。regular verbs 規則的に変化する動詞は。ということですね。これよくあれですね。中学校英語でもやってますが、過去形は ed がつくというルールになってます。で、まあ例文ではこれを、こう ed になるっていうところを言ってくれてます。ので、まあこれもぜひ音声を聞いて確認して、わからないことがあったら聞いてください。で次の for spelling, stopped, studied, etc.See Appendix 6とあります。For spelling, スペリング、つまり綴りのことですね。Stopped の P が2つになったり、Studied, Studied, これはあれですね。Studied って S-T-U-D-Y なんですけど、過去形になると S-T-U-D-I-ed っていう風に、イレギュラー、不規則な形に変わります。こういう不規則動詞とかって言われますけど、イレギュラーバーブスについては、付録の6番、ページの後ろの方に、かなり後ろに、アペンディクスっていう、全部ユニット145終わった後のページがありますので、気になる方はぜひそちらも見てください。OK ですか?そして、この、many verbs の次に、イレギュラーの具体的な例が出てきます。イレギュラーっていうのは、ごめんなさい、ここまでは ED が過去形に、最後、動詞の一番後ろにつきますっていうルールが一つ目。二つ目が、ED がつくんだけど、ちょっとスペルが特殊になるものもありますっていうのが、stopped とか studied でございます。これは、フロップの6番、appendix 6にあります。で、三つ目のルール、イレギュラーバーブ。不規則な動詞もあります。これは、But many verbs are irregular. Many verbs, たくさん動詞は are irregular. イレギュラーである。The past simple does not end in ed. For example, the past simple 過去形は does not end in で終わらない。ed。ed で終わらない。例としては write は wrote. seeSo, go, went, shut, shut っていう風に、こう、lighted って言うとじゃないし、wrote で、see は seed じゃなくて、so ってなってます。このイレギュラーバーブの説明については、Appendix 1、付録1のところをご覧くださいとありますので、そちらをまた見ておいてください。これはもう単純暗記の話なので、一回見ておいて、その場で覚えるんじゃなくって、あ、こんな感じの動詞たちがイレギュラーで変化していくんだなっていうのだけ記憶に入れてもらって、あとはもう実際に生きた例文、生きた英文で、あ、これイレギュラーになってるなっていうのを見て、あれ、なんでこれこうなんだって思ったら、またこのアペンディクス、GIU を見て確認していくという流れやっていきましょう。OK?で、ここの B を40秒で振り返ります。4つルールがありました。何でしたっけ?1つ、 過去形になるときの規則的な変化は、一番動詞の後ろに E と D がつく。worked とか invited のような形です。これが一つ目のルール。二つ目。イレギュラーで ED がつくんだけれど、いくつかの動詞はちょっと周りの綴りを変化させるっていうものがあります。具体的には stopped は stop に ED だけじゃなくて P もついて stopped になりますし、studied はさっき説明した通り Y が I に変わるっていうようなものです。これは、アペンディックス6、付録の6のところにあります。で、ぜひ、付録の6をご確認ください。OK? で、3つ目のルールが、イレギュラー動詞、不規則動詞ですね。ですね。不規則動詞って、何度やって言うと、ED がつかない変化をするものです。いいですか？ED がつかない変化をするもの。例えば、ライトがロートになったり、C がソーになるということです。はい。で、このイレギュラーバーブ、ごめんなさい、4つって言ったけど、まあ3つ目はこのイレギュラーバーブで、4つ目は具体的な例は、293ページですね。293ページ。Appendix 1, List of Irregular Verbs がありますので、こちらを見てください。ちょっと今10秒待ちますので、この Appendix 1のページ開いてみましょうか。293です。293。はい。List of irregular verbs っていう風にあります。で、infinitive, past simple, past participle でありますね。infinitive は原型。一番動詞の根源的な形。例えば、B ですね。B 動詞の B。はい。これが単純な past simple、過去形になると、was,はになります。ここまでが、ユニット5の内容です。で、さらにもう一個あるのが何かっていうと、past participle。これは、ま、過去完了ですね。過去分詞とは、過去分詞ですね。過去分、よく完了形ですから、過去分詞ですね。過去分詞、過去完了です。過去分詞です。過去分詞は後ほど、ユニット7のところで出てくるので、これも将来的に覚えることになるんですが、この動詞っていうのは、原型、過去形、過去分詞の3つに、あともう1個で言うとあれか、現在形もありますけど、の4つに分かれるんですけど、特に大事なのはこの過去形の変化と過去分詞、パストパーティスポの変化、時制変化がめちゃくちゃ大事なので、こういうイレギュラーなものも徐々に覚えていきましょう。今ここで完璧に覚えてもあんまり意味はないと僕は私は思います。なぜか、文章で覚えないと、なんかせっかく覚えても、うんってなるので、こういう風な動詞の変化があるんだよっていうこと、今のうちに押さえておいてください。よろしいですか？はい。ほんで、B は以上です。次、C。ここで言われているのは、In questions and negative sentences, we use did,didn't plus infinitive enjoy she go etc. はい。In questions 疑問形 and negative sentences 否定文 we use 使います did or didn't did や didn't を使う plus infinitive 原形ですね。今ちょうどやりましたね。原形。この原形も大事ってことです。もう一回 in questions and negative sentencesWe use did, didn't, plus infinitive. はい。これは疑問文の時は did が頭にきますね。Did you enjoy? とか。で、否定文の時は I didn't enjoy のように、主語 didn't と動詞原形になります。いいですか？主語 didn't と動詞原形。動詞の原形。はい。で、例文はそれを説明してくれているので、まあ、ぜひ音声を聞いて確認をしてください。で、あとは、この do, did の扱いってすごい大事ですっていう話が次にあって、sometimes do is a main verb in the sentence. Did you do? I didn't do? って言ってます。sometimes, 時々、do is, do は the main verb. 主要な動詞。in the sentence, 文の中で。Did you do?何してるの？何してたの？の do。I didn't do。何もしてないよ。I didn't do ってことなんですね。はい。なぜこの do は、一般的な主要動詞として使われるっていう説明があるかというと、did you とか do you enjoy の do っていうのは助動詞だからですね。助動詞の do と動詞の do、普通の動詞の do は別物なんだよっていうことを覚えておいてください。最後、ユニットファー、復習しよう。復習、復習。はい。ここで覚えたのは3つです、のルールでした。1つ、疑問形。これは、助動詞の過去の疑問文は、助動詞の did が頭に来て、did プラス主語プラス動詞の原形になるというものです。did you enjoy? はい。2つ目のルール。次は過去形の否定文。否定したいときは主語プラス didn't プラス動詞の原形でしたね。I didn't enjoy。この didn't も、助動詞の一部です。OK? Yes。で、最後、do は助動詞の do だけじゃなくって普通の動詞の何とかするっていうdo もありますよっていう風に言ってました。did you do? とか I didn't do? っていうことですね。この例文はぜひ音声で聞いてください。ここまでが C。あとちょっとです。今日は多分15分で終わると思います。最後 D。ここは何を言ってるかというと The past of B am, is, are, is, was, were。 はい。The past of 過去のB は was とか were であるということです。はい。さっき1の4、リストビレギュラーバーブス。あれですね。不規則動詞の形のところで B の変化を見ましたけど、B の過去形は was か were になるっていうルールです。で、was と were 違いがなんだ？これは、was になるのは主語が単数の時。具体的には、I、was, んふんとか、he, was, んふんってなるときですね。一方で、were になるのは複数のとき。まあ、わかりやすく言うと、現在形の are が過去になったら were になるということですけど、we, you, they など複数のときは、we, were not とか、we, were と言います。OK? で、この、I, was, んふんとか、We were 夫婦っていうのは、夫婦っていうのは動詞の原型のことですけど、疑問文になると、この was とか were の場所が先頭になります。was he とか were you とかです。具体的な例文については5つですね、音声であるので、ぜひ ebook の方で確認してください。最後に復習をしましょう。D は、The past of B is, was, were でした。つまり、B 動詞の過去形は was とか were だっていうことですね。以上で、今回短縮バージョン、ユニット5の確認でした。A は具体的な例文。B は過去形の後ろには ED がつくこと。時々、スペルが変わること。また、不規則動詞というものもありますので、それも見ておいてくださいっていうことを書いてます。C は、did が先頭に来ると過去形の疑問文。didn't がつくと否定形。で、 ございますという内容でした。Thank you for listening. That's the end. じゃなくて、最後、今後の展望でございます。今後の展望、今日、これから先のお話は、今すごくいろいろ考えていますが、英語のチャットグループを作りたいなと思ってます。もうちょっと先です。ある程度基本的なルールが覚えたところ、具体的に言うと悩ましいんです。1ヶ月くらいが経ったところで、もう皆さん覚えたことを使う場が多分欲しいと思うので、ぜひもうチャットだったり、こう書ける場を設けたいと思ってます。ジャーナル、日記だったり、なんだろう、本当にトピックを出すので、裏返った。トピックを出すので、それについてコメントしたり。っていうのを、やりたいと思ってます。これがコンテンツの一つです。ちゃんと設計をするので、もう少しお時間いただくんですけど、リリースをお待ちください。で、二つ目、もう一個やりたいなと思ってるのは、もう単語を覚えることですね。今、この、日本語ありで解説しましたけど、本来、最終的なゴールとしては、すべて英語でこの教科書、グラマーインユースを理解できるようになることだと思ってます。はい。なので、一週目は全部日本語の補助ありでやっていきますが、その後はしっかりと自分自身で学習する力を身につけてもらって、英語でこれを全部理解できるようになるっていうところを、この GIU サロンの卒業の要件みたいなところにしたいと思っています。なので、ぜひ、お楽しみにしていただければと思います。Thank you for listening. Bye.